4面5面、万博特集。未来へつなげよう、広げよう、万博の火を次世代へ。大阪・関西万博が北区にもたらしたもの、そして次世代に伝えたいことは、7項目あります。1、区長コラム、未来へ出発進行。タイトル周りに、エキスポ2025の発表を着た、北区長、寺本譲が敬礼する写真があります。万博で生まれた交流から北区の発展を。大阪・関西万博が閉幕しました。皆さん、思い出はできましたか？私は万博会場には仕事で5回、プライベートでは12回行きました。開幕日には新大阪駅からシャトルバスに乗り込み、専用道路区間の自動運転を確認。前職で関わっていたこともあり、無事に走行したことに感無量でした。北区では万博会場内外で区民の皆さんと共に世界に向けて北区の魅力を発信してきました。女性会の皆様には7月の猛暑の中、エキスポアリーナで北区生き生き温度などを披露いただき、矢倉の周りに集まった海外の方々も一緒になって楽しみました。また、万博の日を未来へつないでいくため、子どもたちの参加機会を増やすことにも注力しました。来てみて中之島でのイタリア語講座や、天神祭りでの吹奏楽演奏、万博会場での夢北ミュージックフェスなど、参加された子どもたちに何かを感じてもらえていると嬉しいです。個人的にはゴールデンウィークに5時間並んでイタリア館でファルネーゼのアトラス像を見たことが忘れられません。公私ともに思い出が残った万博ですが、いろいろな取り組みができたのは多くの区民の皆様にご協力いただいたおかげです。心より感謝いたします。また、イタリア文化会館大阪のラオス館長には多方面にわたり大変お世話になりました。グラッツェ。イタリア文化会館大阪のように万博開催を契機とした新しい交流をこれからの北区発展につなげていきます。そして未来を作る子どもたちの活躍にも期待します。未来に向けて出発進行。2. 広がった踊りの輪も国際色も。万博をきっかけに踊りの輪が広がりました。大阪スクールオブミュージック専門学校や中之島のダンスチーム中之島キッズの皆さんがオフィシャルテーマソングのダンスを区内の様々なイベントで披露したり、来場者と一緒に踊ったり、放送芸術学院専門学校の皆さんと作成した万博盆踊りの振り付け解説動画は YouTube で再生回数3万回を突破し、地域の盆踊りでも踊っていただきました。国際色豊かな取り組みも広がりました。イタリア文化会館大阪の協力によりイタリア語講座や子ども向けのアートワークショップを開催。夢北万博ではコロンビアから贈られた美しい花が会場を飾り、メキシコのピニャータ作りや世界各国の料理を楽しめるワールドグルメエキスポも実施、多様な文化に触れる機会となりました。イタリア文化会館大阪館長アンドレア・ラオスさんの顔写真とともにメッセージがあります。北区が人生の一部になった。イタリア文化会館大阪は中之島にオフィスを構えています。万博開幕前から北区役所とともにイベントを開催し、子供から大人まで北区の皆様がイタリア文化に触れる場面に立ち会えたことがとても嬉しかったです。イタリア語講座を受けた女性が子供を連れて別のイベントに遊びに来てくれるサプライズもありました。皆様との交流を通して、北区がただ働く場所ではなく、私の人生の一部になったと感じています。北区の皆様の温かさに感謝しています。歴史や芸術が注目されるイタリアですが、これからは現代の文化や技術の発達についても 広く知ってもらえるよう活動していきたいと思います。
写真が2枚あります。丸1、赤いカーペットを敷いた舞台の上で子どもたちが両手を上に上げて、2025年大阪・関西万博の公式キャラクターミャクミャクと北区のキャラクターのんちゃんと一緒に踊っています。丸2、コロンビアから送られた色とりどりの華やかな花々とともに、ミャクミャクのオブジェが置かれた空中庭園展望台の様子。写真終わり。3、大阪ウィーク、春、夏、秋。万博会場で北区をアピール。写真が3枚あります。万博会場、エキスポアリーナで北区をアピールした大阪ウィーク、春、夏、秋のそれぞれの様子。丸1、春、大阪の祭り、エキスポ2025、春の陣には、天神祭り、ギャルみこし、約70名が参加、北区の活気を伝えました。丸2、夏、大阪の祭り、エキスポ2025、真夏の陣では、北区女性会の皆さん、約110名が、北区生き生き温度などを華やかに披露しました。丸3、秋、夢北ミュージックフェスでは、区内の小学校、中学校、高等学校の児童、生徒約250名が演奏や音楽パフォーマンスを届けました。写真終わり。メッセージが2つあります。夢北ミュージックフェスで演奏しました。その1、金蘭会高等学校、中学校、高校2年、山口凛さん。細部までこだわって練習し、当日は程よい緊張感の中で、とても良いパフォーマンスができました。いろいろな世代や国籍の方に演奏を聴いていただくという、万博ならではの貴重な経験ができ、音楽を通じたコミュニケーションの楽しさを再認識しました。万博には固いイメージがありましたが、パビリオンには楽しく学べるコンテンツがたくさんあったり、現地スタッフとお話ししたり、実際はずっと面白いものでした。これからもお客様の心に届く音楽を作っていきたいです。その2、新豊崎中学校3年、江本優和さん。どうしたらお客さんに楽しんでもらえるのか考えながら、曲のイメージを崩さず吹けるようにたくさん練習しました。とても暑い中でしたが、見に来てくださったお客さんの目が優しく、安心して演奏することができました。皆さんの笑顔を見て、音楽を届けるということは、幸せを届けるということだ、と強く感じました。万博という国際交流を築く場で演奏させていただけたことに感謝しています。この経験を次の演奏会に生かしていきたいです。記事には、お二人の顔写真があります。
続きです。4. 夢北ウィーク、春、夏、秋。北区から世界へ、そして未来へ。写真が3枚あります。1. 春。夢北ウィーク、春では、駅から始まるアートイベント、来てみて中之島と連携し、万博ダンスやイタリア語講座、アートワークショップを開催しました。2、夏、夢北ウィーク夏では、天神祭りで大川を行き交う船に向かって、北陵中学校吹奏楽部約40名が船上ステージから演奏を届けました。3、秋、夢北ウィーク秋では、これまでの見つけてきたコンテスト入賞作品を編集した北区の魅力動画を区内各所で放映しました。メッセージがあります。天神祭りステージイベントで演奏しました。北陵中学校3年、玉井結衣さん、松尾奏さんの顔写真とともにメッセージがあります。練習ではお互いに改善点を指摘し合って、より良い演奏になるように微調整を繰り返しました。船の上だったので少し揺れたり風があったりして緊張しましたが、 さまざまな年代の方が手を振ってくれたり、手拍子をしてくれたりして、とても嬉しかったです。万博には興味を持っていましたが、関連するイベントに実際に出演したことで、万博をより身近に感じ、大阪を盛り上げる一員になれたと感じました。仲間と協力し、目標を達成することの大切さに気づくこともできました。この経験を生かして、これからも様々な人との関わりを持ち、社会をより良くしていきたいです。5. 夢北万博2025。夢北万博では、企業や専門学校との連携による職業体験などで、子どもたちの夢づくりを後押ししました。夢北万博の開催は今年で3回目となり、2023年から2025年で延べ3万人以上が訪れました。今後も企業、学校、地域と協力し、引き続き子どもたちの夢づくりを進めてまいります。写真が3枚あります。1、木材工作体験の様子。電動ドライバーを使って作品を作っています。2、VR ゴーグルを使った自動車運転体験の様子。金色の髪をした子どもが VR ゴーグルを装着し、ハンドルを握って運転しています。3、SDGs グローバルスタイリングファッションショーの様子。頭から白いショールをかぶり、上下ともに白い衣装を着たモデルがランウェイを歩いています。ランウェイの周りには多くの観客がいて、手をたたいてショーを楽しんでいます。写真終わり。大淀中学校1年、山村祈りさんのメッセージがあります。夢北万博で体験しました。様々な職業体験ができる北区ワークワークエキスポ2025では、ハンドエステ体験やイタリア文化会館大阪のブース、自衛隊大阪地方協力本部ブースを体験しました。自衛隊が出展していたバイクなどの車両を実際に見て、自衛官になりたいという気持ちがさらに強くなりました。夢に向かって勉強も剣道も頑張っていけそうです。6. 古紙回収から未来の暮らしを変えていく。中之島小中一貫校の児童生徒会が万博で発表。大阪・関西万博のフューチャーライフビレッジで9月末、中之島小中一貫校の児童生徒会が全校で取り組む古紙回収プロジェクトの発表をしました。朝の登校時に正門前で古紙を回収し、企業による回収リサイクルを経て、学校のトイレットペーパーとして使っています。一人一人の意識を変えることが未来の暮らしを変える。実践を伴った力強い報告に、子どもも大人も聞き入りました。取り組みの始まりは昨年、当時の6年生が SDGs の学習を進める中で、企業と連携したリサイクルの推進を大阪子ども市会で提案。これが評価されて企業とつながり、6年生による古紙回収が始まりました。今年度、児童生徒会が引き継ぎ、企業の声掛けで万博での発表が実現しました。発表したのは8年生9年生の児童生徒会役員6人。なお、中之島小中一貫校は小学1年生から中学3年生までを通して学年を数えます。チーム名中之島サーキュラーエコノミーネイティブズには循環型社会を作る最初の世代にとの思いを込めました。英訳をつけた約40枚のスライドを写し、クイズも交えて約20分。たくさんの方がうなずきながら聞いてくれて嬉しかった、と話します。この取り組みを昨年開校したばかりの自分たちの学校の文化、伝統にしていくこと、さらに地域や他の小中学校にも広めていくことを最後に提案しました。そして、一人一人の心を動かすことが、未来の暮らしを変える力になると信じていると結びました。 生徒たちは古紙回収に限らず、思いを持つことは大事で、それは日本でも世界でも同じ。万博という機会に伝えることができてよかった、と話しています。記事には、生徒会役員6人が大型モニターにスライドを映し、発表する様子の写真があります。7. 天満中学校とガーナ共和国が交流。日本の子どもたちと万博参加国との交流を支援する万博国際交流プログラムを通じて、北区では天満中学校とガーナ共和国の交流が行われています。昨年は在日ガーナの方に歌やダンスを披露いただき交流を深めたほか、駐日ガーナ共和国大使館による講演でガーナの文化や歴史について学びました。万博開催中にはガーナパビリオンを訪問して交流も行いました。そして11月8日から8日間、天満中学校から5名の生徒がガーナを訪問。現地でしか感じることができない人々の暮らしや価値観を学んできます。現地での活動の様子などは今後広報誌でお知らせする予定です。記事にはガーナの国旗のイラストがあります。